御言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書20章24節から29節です。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ、決して信じませんと言った。八日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて、彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。復活を信じるものになりなさい。ヨハネの福音書19章は、主イエスの確かな死ということを記しています。兵士の一人が主イエスの脇腹を槍で突き刺した。すると確かに血と水が出てきた。そしてその体は確かに墓に葬られた。主イエスは間違いなく死なれた。そして続く二十章では、その死なれたあの主イエスが確かに復活されたということが記されています。主イエスの体を収めた墓が空になっているのを見た二人の弟子。そして復活された主イエスと直接お会いしたマグダラのマリア。また弟子たちの集まる中にその復活の主イエスが来てくださった。主イエスは死から復活された。しかし、皆が簡単にこの主イエスの復活を信じられるわけではありません。本当に主イエスは復活したのか。ヨハネ福音書の著者は、ここで主イエスの復活を疑うトマスという人に光を当て、そのトマスの疑いを通しても、さらに主イエスの復活が確かであるということをここに記しています。トマスという人はよく、今日のこのところ、箇所にある通り、あるところからですね、こう疑い深いトマスという印象を持たれます。ちょっとネガティブな印象です。ですが、ある説教者はこのトマスを正直な人だ、率直な人なんだとこう言っています。ある時、主イエスはご自分の十字架の時が近づいていることを悟って、自分は十字架につけられ天に昇ると語る。そして、私がどこに行くのか、その道をあなた方は知ってるはずだと弟子たちに語る。自分はこれから十字架に行く。そしてその後自分はどこに行くのか、あなた方知ってるはずだ。私の弟子ならそのこともう分かってるだろうっていうような語り口。弟子たちはみんな分かったようなふりをして聞いてる。けれども、トマスだけは、 分かったふりをしないで正直に、率直に、主よ分かりませんと。主よ私たちには分かりませんとこう言うんです。トマスという人は、率直に、正直に、思ったことを口にする、そういう人です。このトマスが、仲間である弟子たちから、イエス様が自分たちのもとに来て、そして私たちは復活のイエス様を見たんだ、とこう聞く。正直な率直なトマスは、それを聞いて、思ったことを口にする。私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れて、その脇腹に手を入れてみなければ、そんなこと決して信じない。仲間である弟子たちの言葉を聞いた。これが率直なトマスの返答です。トマスは主イエスの復活というのをもう深く深く疑った。自分は復活の主イエスを見るだけじゃない。それは偽物かもしれない。そんなこと思ったかわかりませんけれども、見るだけではなくて、本当にあの十字架の上で釘打たれた、そして脇腹を刺されたあの主イエスならば、その跡があるだろう。突き通された跡があるだろう。見るだけじゃない。その跡を触って、そしてその突き通された後に自分の指を、手を入れてみなければ、決して信じないとこう言う。復活なんてありえないとこう。これがトマスの率直な心です。とても現代的な人だなとも言えます。証拠を求める。これ科学的に、医学的に、目に見える証拠として。そういうものがなければ、それだけの証拠が揃わなければ、納得させることはできない。信じることはできない。またこのトマスは、キリスト者の心に潜むような心とも言えるのではないかとも思います。私たちは主イエス・キリストの復活を信じています。また私たちも同じように、イエス様と同じように私たちも復活する時が来るのだということを信じています。ですが、私たちはこの復活という事柄とどれだけちゃんとこう向き合ってるだろうか。もちろん信じているんです。けれども、向き合ってるだろうか。しっかりと掴んではいるんだけれども、やんわり掴んでる。しっかりと掴めてるだろうか。信じている、見てはいるんだけれども、ぼんやりと焦点が定まらないように見てはいないだろうか。信じてはいないだろうか。主イエスの復活というのは、私たちキリスト者にとって大きな慰めとして語られてきました。しかしこの復活がどこか私たちの信じるべき事柄、教えとしてとどまってしまい、私たちの心において、私たちの内において本当に慰めとなっていないとしたら、やっぱり私たちはどこか復活への焦点がぼんやりしている、定まってはいないのかもしれない。トマスのようにですね、率直にはっきりに、いや、私は見なかったら信じないなんてことは私たち思ってないし、そうではありません。けれども、はっきりと積極的に、主イエスは死から本当に復活されたんだということを、心を定めているだろうか。焦点をピッとこう、フォーカスをピッと合わせて、そのことをしっかり見つめているだろうか。主イエスは確かに復活された。そして私たちも復活するんだとこう はっきりと言えるだろうか。どこか復活に対してぼんやりふんわりとした、もしかしたら自信が持てないようなっていう、そういうトマスのような心が私たちの中にも潜んではいないだろうか。復活の主イエスはこういう私は決して信じないというトマスのもとに来られたんです。一週間前の日曜、弟子たちに復活の主イエスは現れ来てくださいました。また次の日曜日にも、今度は弟子たちと一緒にいるこの疑り深いトマスのところにも主イエスは来てくださいました。平安があなた方にあるようにと挨拶をし、今度はトマスを見つめ、トマスに向かって語りかける。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスの心臓は止まるような思いであったかと思います。確かに目の前に私の知る主イエスが、十字架の傷跡が残る主イエスがおられる。トマスは息を呑んだことと思います。主イエスはトマスの信仰というものがどのようなものであるか、よく知っておられました。彼が、私はその傷に触れてみなければ信じないよ、決して信じないよ、と言われた、言った、トマスが言った。イエス様は、そのトマスの言葉を、トマスの心をよく知った上で、それじゃあ触ってみなさい。それじゃあほら見てみなさい。触れてみなさい。通してみなさい、とこう答えられた。主イエスはトマスの心が復活についての信仰がどうであったかよく知っておられました。トマスが復活を信じるために、復活の主イエスを信じるために主イエスは来てくださった。トマス、信じないものではなく信じるものになりなさいと、そのために、トマスを信じるものとさせるためにイエス様は来てくださった。今日のところで、私に触りなさいと言われたトマスの姿と、少し前の17節で、私にすがりついてはいけませんと言われたマグダラのマリアの姿がよく議論されます。復活の主イエスはトマスには、触れと言いながら、マリアには触るな、まあ、すがるなと言われた。正反対に思えるようなことを主イエスはこの二人に言っている。これはどういうことなのかと、これよく議論になる。もしかしたら皆様の中にも、このイエス様の言葉に、これはどういうことなんだろうかとこう疑問になった方もおられるかもしれない。このことについては、まあいろいろな解釈、理解あるんですけれども、ある説教者は、これはそんなに難しいことではないんだとこう言っています。ここで、主イエスが言っておられるのは、復活の主イエスを正しく知り、信じさせる言葉なんだとこう、二人に何を伝えているのか、正反対のことを言ってるようなんだけど、二人に何を言ってるのか、それは、復活の主イエスを正しく知り、信じさせることだ。マグダラのマリアは復活の主イエスを見て信じました。けれども、天に昇られる、これから天に昇られる主イエスを地上に留めようとした。自分のもとに留めようとした。ですから主イエスは私にすがりついて、私をここに留めさせてはならない。復活の主イエスは天に昇るのだから。 復活の主イエスは天に昇られるということを信じさせるためにマリアにすがりついてはならないよとこうすがり続けてはならないと言われた。そしてここで主イエスの復活を信じないトマスには触りなさい、そして復活の主イエスを信じなさい、信じさせるためにこう言うんです。主イエスはマグダラのマリアにもこれから天に昇る復活の主イエスを信じなさいと求めている。そしてトマスにも同じように求めている、導いている。信じないものではなく信じるものになりなさい。復活の主イエスは呼びかけておられる、導いておられる。復活の主イエスは復活ということについて、もしかしたらどこかふんわりぼんやりした私たちにも今日呼びかけておられる。はっきりと、確かに、信じる者と復活を信じる者になりなさいと、私たちを信じる者とならせるために、今日主イエスは呼びかけてくださっている。主イエスはトマスを決して諦めないんです。これとっても慰めの言葉だなと思います。信仰の薄いものをシュイエスはトカゲの尻尾みたいにパチッと切って、まあ新しい人がまた来るから大丈夫、そんな風にはしない。シュイエスはご自身が選ばれた弟子、ご自身が選ばれた大切な愛するトマス、ご自身が愛を込めて彼らの足を洗った、トマスの足を洗った、愛を貫き通したもう愛するトマスのためにあなたを信じないものとならせないために、信じるものになるように、主イエスはトマスのために来て、トマスに呼びかけてくださった。主イエスは私たちにも同じように呼びかけておられるはずです。どんなに私たちが信仰に薄いものであり、どんなに私たちが本当にこう、イエス様に顔向けできないようなものであっても、イエス様の方が私たちのところに来て、足を洗うという愛を表してくださっているように、私たちを愛し、私たちに呼びかけてくださっている。復活を信じなさい。私は復活した。信じないものではなく、信じるものになりなさいと。トマスは、この主イエスを見て答えました。私の主、私の神よ。もうここに疑いようのない現実があるわけです。疑いようのない復活の主イエスを彼は見てしまった。あなた方に平安があるようにと。あなたの指を私のここに当ててみようと。その主イエスの声を聞いてしまった。十字架で死なれた主イエスは確かに復活された。この主イエスは確かに神の子である。ヨハネ福音書の著者はここまで主イエスについて丁寧に書き記してきました。主イエスというのはバプテスマのヨハネの言葉を借りれば、世の罪を取り除く神の子羊だ。主イエスというのはこういう方だ。またイエス様ご自身もこう言ってる。私は世の光だ。著者はそういうイエス様の、イエス様を表す言葉、イエス様とはこういう方なんだということを、こう、何度も何度もこう、重ね書きするようにこう、書いている。記し続けてきた。そして、このヨハネの福音書の著者が今もうこの福音書全体で全てを通して一番伝えたかった言葉をこれこのトマスの言葉に見出しているように記している。 そうなんだよと。私がこの福音書を知るし、伝えたいことはこれなんだと。このトマスの言葉、このトマスの告白を、この福音書を読む人たちに聞いてもらうんだ。そしてこの福音書を読む人たちも、このように告白してほしいんだ。主イエスは確かに復活された。この復活された主イエスこそ、誠の主であり、誠の神なんだと、こう、トマスの告白を、こう、なんというか、まるで、使いながら、この福音書の著者が、またそう、叫んでるというか、告白してる。自らの言葉のように告白してる。そのように聞こえてくる。主イエスは死から復活された。主イエスは今も生きておられ。私たちの目には見えません。それはもうすでに学んだことです。人の性質としては天に昇り、神の性質としては今も私たちと共に、主イエスは共におられ、主イエスは私たちと共に生きておられる。私と、今私の目の前に皆さんはいないですけれども、私と皆さんが確かに生きているように、それと全く同じように、主イエスも今生きておられる。その主イエスが今私たちと共におられる。私たちはこのことを信じています。今日も、明日も、この一週間も、死から復活された主イエスが私たちと共に生きておられる。私たちのために十字架にかかり死なれるほどに愛してくださっている主イエスが、今日も明日もこれからも、復活の主イエスは私たちと共に生きておられます。私たちが生きる時だけでなく死ぬ時も同じです。あなたも私と同じように復活するのだ。復活の主イエスと同じように復活する。復活を信じる者になりなさいと。死の時も私たちに呼びかけ、私たちと共におられます。主イエスは、私の主、私の神よと答えるトマスにこう言われました。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。主イエスは信じる者になりなさいとこう語られ続け、そしてここで最後に、見ないで信じる者になりなさいと呼びかけておられます。この言葉はトマスに語られた言葉ですが、見ないで信じる人たちは幸いですと、ここには何人もの人の姿。そこには、教会の姿が見えてくる。おそらく主イエスはこの言葉をトマスだけに向けて語ったのではなく、トマスから後の人々、これから主イエスの復活、十字架、福音を聞くであろう後の人々、後の教会、今私たちにも向けてこの言葉を語っておられる。見ないで信じる人たちは幸いです。ヨハネの福音書で、見るという言葉は二つの意味で使われています。一つ目は、私たちもこの目、私たちの目、この目で見るということ。もう一つは、信仰を持って見るということです。 十字架に向かう前、主イエスはかつてこの二つの意味を同時に使ってこう語っておられます。14章ですけども、あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。主イエスは十字架で死なれ、復活し、天に昇り行かれる。世の人々の目からは見えなくなる。けれども、主イエスを信じる弟子たちは、その信仰によって復活の主イエスを見ます。ここでは、見るという言葉にある二つの意味が同時にこう表されている。記されている。見ないで信じる人たちは幸いですと。ボーレンという人はこう言ってます。見ることなくして信じる者には祝福の言葉が語られています。そうです。見ることなくして信じる者には祝福の言葉が語られている。なぜならば、これらの人々は、見ないということを通じて見るからであります。目で見ないということを通じて見る。だから、信じる者たちは幸いなんだ。復活の主イエスをその目ではなくて、信仰によって見ることができる。そういう信じる者たちは幸いだとこのボーレンという人は言っています。今私たちが復活の主イエスを見るということ。それは神の言葉である御言葉を信じることから始まります。神の言葉を通して復活を信じる者になりなさいとの呼びかけを通して私たちは信じる者となることから始まります。信じる者となって信仰によって私たちは復活の主イエスを見るのです。復活の主イエスが私たちといつもどこでも共におられるということを見るんです。私たちは何かこう思い込ん、なんていうね、こう、イエス様は私たちと共にいるんだということを思い込みながら生きていくという、そういうどこか心を窮するような生き方ではない。信仰の眼差しを持って、信仰を持って見るんです。主イエスは復活された。そして復活の主イエスは私と今も共におられる。私の横におられる。ここにもおられる。とっても緊張する場面、試みの時、しかしここにも主イエスはおられる。見ないで信じる人たちは幸いです。復活の主イエスを私たちは見ながら生きるからです。見ないということを通じて、信仰ということによって、私たちは共におられる主イエスを見つめ、復活を信じて行きます。これが私たち教会に与えられている幸いです。見ないで信じる人たちは幸いです。祈りましょう。天の父なる神様、復活の道からによって、あなたの御子イエス・キリストは死から復活されました。御子なるイエス様、あなたは死から復活され、今も確かに生きておられます。聖霊なる神様、どうぞ私たちに復活を信じる信仰を与え、 今も生きておられる主イエスを見つめ、共におられる主イエスを見つめさせてください。復活の主イエスを見つめつつ、私たちもトマスのようにはっきりと主イエスを、私の主、私の神と信仰を告白し、主イエスを信じ、また私たち自身の復活をも信じ生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。